ナムプレ。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第27回目です。よろしくお願いします。いやー、来ましたね、ついに12月、師走。なんか師走って僧侶が走り回るから師走だって聞いたことあるんですけど、僕としてはですね、というか、まあ、臨済宗、禅宗かなの僧侶としては、この12月の初めの1週間というのがね、多分一番きつい1週間なんですよ。知って、あまりご存知の方いらっしゃらないと思うんですけども、そもそも12月8日、何の日か皆さん知ってますか？12月8日はですね、お釈迦様が悟った日なんですね。もうお釈迦様は仏教を始めた方なんですけど、まあいろいろこう修行をされてたんですよ、生前。生前というか生きてる間。で、悟りを開くために修行してたんですけど、例えば体を痛めつける苦行みたいなとか、ご飯食べない断食みたいな、結構ハードモード系の修行してたんですけど、まあ、なかなかそれだと悟れない、苦しみが減らないとお釈迦様は気づいて、そこでその自分を見つめるっていう、まあ言ったら座禅ですよね、をすることにしたんですね。で、菩提樹っていう木の下でずっと座禅をして、まあかれこれ6年ぐらい修行した後に、12月8日の明け方、まあ、空にこう金星がピカッと光ったんですって。で、それを見てこう悟りを開いたと言われてるんですね。まあ明けの明星って言われてるんですけど、まあなのでこの12月8日というのは仏教においてすごく大事な日なんですね。で、まあその努力というか因縁にあやかって、まあ、私たちその禅宗も修行道場でちょっと12月1日ぐらい座禅めっちゃ頑張って俺らも悟り近づこうやということで、この12月1日からですね、12月8日を老発王絶心という名前で、スーパー座禅頑張る習慣になるんですね。で、どれぐらい頑張るかというと、1日から8日の1週間、1週間の間ずっと一睡もせずにひたすら座禅をするんですね。マジで一睡もしないです。で、ご飯食べる時とかお経を読む時も座禅だし、だから座禅をしてない時間って本当トイレに行く時ぐらいのレベルなんですよ。これがね、まあ普通に考えてやばいじゃないですか。で、12月1日、まあ、始まる前の日とか、まず布団が没収されるんですね。横にならないとか、まあ、使わないので没収されて、で、皆さん遺書って書いたことありますか？まあ、ない方がいいというかね、ない方がほとんどだと思うんですけど、この12月1日始まる前日にですね、私たちの修行道場で遺書を書けと言われるんですよね。まあ家族に向けてでもいいし、あれでも何でもいいんですけど、まあ師匠とかに向けて、まあ、ちょっとこう大変な修行ですけど頑張ってきますと。で、万が一本当に万が一のことがあった時は、それでもこう修行に打ち込んだので悔いはないですみたいな内容を、まあ、自分で考えて書かされるんですよ。あれが本当に衝撃でした、ね、お前らじゃあこれ遺書今から書いてって言われて、それ預かっとくからって言われて、遺書を書けって言われたことある人は多分いないじゃないですか。書けと言われてもね、そんなつもりじゃなかったんで、ええー、と思いながら、まあ書いて、書いてる途中にその時は僕まだ修行1年目だったんで、最初の老発王絶心の時は、まあ、家族にもほとんど会えてないし、連絡も取れてないわけですよ。で、あんまりこう、ね、毎日大変というか、まあ、死ぬ気でやってたので、家族のこととか、 まあ、仲いい友人のことを思い出す時間っていうのがあんまりなかったんですよね。余裕がなくて。で、まあ、遺書を書くってなったら、まあ、もちろんその家族とか友人の顔が浮かぶじゃないですか。で、まあ、本当に死ぬことは今の時代ないと思いますよ。昔はあったかもしれないらしいんですよね。まあ、だからそういう風習が残ってるんですけど。ただ、その、やっぱりそうやって思い出すと急にね、なんか辛くなっちゃって、書きながら本当に泣いちゃったのを今でも思い出しますね。で、それを預けて、深夜の3時から始まるのかな。始まるんですよ、12月1日の。で、まあ本当にそっからずっと座禅ですね。で、大体まあ座禅って30分で1セット。で、足の組み替えをしてもう30分。それを3時間ぐらい繰り返して、ちょっとね、筋貧といって、まあさすがに足やばくなっちゃうので、この建物の中を少しぐるぐる歩くっていう時間があるんですよ。とかをやって、また座禅やって。で、僕のとこは禅問答というのが、まあ臨済宗は大事にしてるので、老子のとこに行って禅問答っていうのも、一日何回何十、十回ぐらいはあったのかなみたいなのをもうひたすらやって、で、深夜の12時過ぎから2時間はね、その外で座禅をしなきゃいけないんですよ。もう、で、12月の真冬でしょ？で、なんか僕が最初の時は雪が降ったような年で、ほんと、まあ、座ってるから動かないんですけど、あれね、人間の体ってある意味すごくて、2時間もこう座禅、外寒い中でしてて、まあ、手をね、こうやって輪っかにして僕んとこはやってるんですよね。で、まあ動かないので、その手をこう輪っかをキープしてるんですけど、これで1時間も2時間も寒いとこいると、何ですか、あれ筋肉が硬直してるのか分かんないんですけど、終わった後この手がほどけなくなっちゃうんですよ。凍ってるわけではないんですけど、うわーってなって、だからこの輪っかのまま歩いて帰るみたいなやって、でまた次の日始まってっていうのをひたすら繰り返して、いやーでね、2日目3日目ぐらいはまあ2日目まではいいですね。ただもう3日目ぐらいからもう無理ですね、人間なので。もうその眠いとかじゃないんです、まあ正直もうやっぱり座禅中うとうとしてしまうんですよね、ずっとそんなことしてたら。でそしたら軽索という棒でしばかれるんですけど、やっぱこの老発大絶身、まあみんなすごく気合入ってるので、軽索のそのしばきもまあいつも以上に気合が入るんですよ。もうすごいドバソンみたいな音なんですよね。でそんなにあれってまあ普段強く叩くものでもないし、意外に折れにくいんですけど、その1週間でまあみんなバシバシ叩かれるし、痛いっていうか強く叩くので、リアルに何本ぐらい、10本20本とかは1週間で折れちゃうぐらいのしばきをあれして、でもう衣も叩かれて破けてくるし、ちょっと血が滲むぐらいだったりするんですけど、でもそんだけ痛く叩かれたらさすがに目覚めるんですけど、やっぱね、もうこっちも眠気というか体の痛みもね、だんだん麻痺してくるというか、足も痛いのかどうかも分かんないし、肩ももうどこ痛いか分かんないみたいな状態で慣れてきちゃうのかな。で叩かれてもすぐ寝ちゃって、またバスバスみたいなこうたすら繰り返して、言ったらもう極限状態ですよね。で、どんぐらい、もう後半になってきて、4日目5日目ぐらいがでも一番きついですね、気持ち的に。あ、折り返したなって思いもありつつ、でもまだ全然あと3日とかこれあるんだっていう絶望で、まあそれでね、こう体も限界だし、もう超えてるんですけど、まあなんとか続けて、でだんだんそこら辺からその極限状態みたいな人も出てきて、 僕の同期とか急になんかそのああみたいな大きい声出しちゃうみたいな、座禅中ですよ、喋らない動かないというのがルールなので、そんなの絶対ありえないのはみんなわかってるんですけど、なんですかね、あれ幻聴が聞こえてるのか幻覚が見えてるのかわかんないですけど、大きい声出したりなんかもう目も本当は半分開けておくのが普通なんですし、その眠いから普通は開かないわけですよ目は。だけど逆にもうなんかバッキバキの目になってる人とかもいて、あ、こう人間ってこうなるんだみたいな、多分僕もそうなってたんですけどっていう感じのね、まあ言ったら本当に地獄みたいな1週間がこの12月の頭の1週間なんですよね。でまあ座禅ってその無になる、悟りを開くというのを目的でやってるんですね。まあこう自分の呼吸を数えて他の余計なことを考えないっていうのが一応座禅の目的なんですけど、まあ睡魔には勝てなかったりするんですけどね。でもやっぱりその老発大絶身1週間ぶっ続けで座ってる時に1回か2回だけ僕もその無に慣れてる感覚というか、言ったらゾーンみたいなのに入る瞬間っていうのがやっぱあるんですよね。これなんかすごく表現難しいんですけど、で人によって多分感じ方違うので何とも言えないんですけど、僕の感じたのはその6日目ぐらいかな、言ったら本当に眠いし体ももう限界なんですけど、急になんかふっと軽くなって、で、まあ、基本はこう床をじーっと見てるんですよ。だけどなんかこのね、その床の距離感が遠くにあるけどすごく近く感じたりとかで、自分の体、まあ寒さとかも感じてるんですけど、だんだんその境界線がねなくなってって、なんかこの建物の外にまでかん、なんていうのかな、こう見聞色の覇気みたいな感じ、イメージで言うとを感じて、まあ何ですか、念能力の縁とかでもいいですけど、こう葉っぱが落ちるざわざわしてるのを感じたりとか、けど目の前にあるみたいな、すごく難しいんですけど、こう本当ね不思議な感覚になって、あの時はだけど別に何も考えてない状態で気づいたら2時間経ってるみたいのがあって、やっぱめちゃくちゃ厳しい時間なんですけど、そういうことを超えないと見えてこない世界っていうのはあるのかなっていうの、片足のつま先だけちょこっと感じたことはありますね。まあ、ただそれで煩悩が消えたか悟りを開けたかと言われると、まあね、今の私を見ていただければまだまだ修行が足りないなというのはお察しの通りなんですけど、そういう経験がありましたね。でまあそれを毎年この時期はやるのでね、本当に12月頭はそれを思い出すだけでちょっとこう身震いがしますね。で2年目だったかな、私5日目ぐらいにもう足がちょっと力が入らなくて立てなくなっちゃった時があったんですよ。なんかまあエコノミー食なんかまあご飯もその時はこううどんとか炭水化物どか食いみたいな感じだったので、なんかそれで力入らなくなったみたいのもあるらしいんですけど、本当にそのもう立ち上がることすらもできない、なんていうのかな、こう スーパー筋肉痛みたいな感じになっちゃって、で一応病院運んでいただいて先生に見ていただいたら、なんかカリウム不足だかなんだかで、まあ、点滴をね打たせていただいて、で打ってる間30分ぐらいちょっと横になって寝させてもらって、まあそれで一応回復してまた次の日から復帰したんですけど、あの時のベッドで寝てる瞬間が一番気持ちよかったですね。なんかまあその簡易的なベッドなのでね、寝心地はもちろん良くはないんですよ。ただその5日間も横になってないので、やっぱ すごいですね。もう本当にふわっふわのとこで寝れる感じがして、あの感触は今でも覚えてますね。でそういうのをね、まあ、7日間半続けて、その明けの明星の時間に合わせて12月8日の明け方3時に終わるのかな、ですけど、最後にね、その残光の一種だったかなっていうのがあって、まあ、線香を使って座禅は時間を計るんですよね。線香が燃え尽きたらその座禅はセット終わりっていう風にやってるんですけど、まあ、その最後の一本はね、いつもより長めのを使うんですよ。でこれがなかなか、まあ、1時間で終わるんですけど、あ、この時間で終わるって思っちゃってるからこそ全く終わってくれる気がしなくて、いつもの1時間よりすっごい長く感じて、やっぱダメなんでしょうね。早く終われって思ってる時間は長く過ぎるし、熱中してたらその分時間は早く過ぎると思うんですけど、もうあの時はね辛かったですね。で終わって、まあみんなで片付けをして、でその日の午後、次の日からまた通常運転なんですけど、その終わった流れで私たちのところは近くに銭湯があったので、毎年そこに行かせてもらえるっていう、なんかちょっとしたご褒美があってね、あの時毎回その銭湯行って、まあ、先輩に初めて背中を流してもらうんですよ。めったにそんなことないんですよ、やっぱり上下関係結構しっかりしてるので。でもなんか一応そういう恒例行事らしくて、先輩に背中を流してもらって、まあ、私も流して、でなんかコーヒー牛乳かなんかおごってもらうんですけど、泣いちゃいましたね。やっぱあの時はなんかやっぱみんなで乗り切ったっていうのもあるし、こう、すいません、くしゃみが出ます、ごめんなさい。なんかこう、なんていうのかな、まあいろんな感情があれして、で終わったらね、その衣装を返してもらうんですけど、あれはもう恥ずかしくて、もう自分でももう見れないですね。あの本気で書いた時は死ぬかもしれないと思ってたので、まあまあその厚めのメッセージを家族に書いちゃってて、もう自分でも見たくないし、もちろん見られたくもないので、もうあの今は実家の引き出しの奥深くに眠ってますけど、まあ、そういう思い出があるというか、なかなかハードボイルドな世界でしたね、あれは。だから皆さんも12月8日はこう、あ、お釈迦様が悟った日なんだなって、こっから仏教が始まったんだなって、ちょっとね思い出してもらえると嬉しいです。普通にすごくないですか、2500年ちょっと前のこの日にある青年というか、まあ一人の人がこうひらめいて悟って、その時の言ったら考え方が広まって広まって、そして受け継がれて受け継がれて今に続いてるんですよね。この物語の壮大さというか、それがなかったら、もし金星をパッと光ってなかったら、今もちろんね私もいないかもしれないし、こう悩んでる人ももっといっぱいいた、世界も変わってたのかもしれないなと思うと、ちょっとこうありがとうございますって気持ちになってくれたらね嬉しいです。はい、そう、じゃあ今回はねこういう感じです。12月1日から12月8日、まあ大絶身というものがある、そして衣装を描いたりとかもする、だから今現在もね、いろんな修行道場では死ぬ気でやってるお坊さんがいるって思うとまた感じるものありますよね。ぜひこの日はあのお釈迦様が悟った日っていうのをちょっとでも覚えてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあね、今回はこんな感じで終わろうと思います。せっかくこの話をしたので、僕もちょっと今日は少し長めに座禅をして、その時の気持ちを思い出そうと思います。 寒いのでね、皆さんも、やってもらったら嬉しいけど、無理はしないようにしてください。なんかこの話ざっくり説明しちゃったので、もうちょっと詳しく聞きたいとか気になるとこあったら、ぜひ何でも言ってくれたら、お答えするので聞いてください。じゃあまた次回お会いしましょう。お相手は元宝でした。ナム。